映画ってさ、今、チケット1900円になってんの？違うの？ 1800 円じゃなかったっけ？昔。
もう値段を見てない
あれ ?1900 円になってるって、100円上がったかって思ったんだけどさ。普通の日々に行っちゃったから。
1800円だったの？
昔1800円、コロナ前1800円だったんじゃないかなって思ったんだけど。なんか1900円なのかなと今
あとさ、最近はほら、オプションもあるじゃん。なんか IMAX だの、4DX だの。なんかそれでも違うよね。アトモスだの、なんかあるじゃん。
でも、東宝シネマだからね、やっぱ。あ、1900じゃない、2019年東宝シネマ値上げしてたな。2019年6月1日から、東宝シネマズ、109シネマズが1800円か1900円に値上げしてます。
へぇ、
26年ぶりの価格改定ですって。
そうなんだ。でもなんか今映画のチケットってオンラインで買っちゃうはない、うん、だから いくらとかあんま見てない。払ってる感覚がないからね、そもそもね。まあ払ってんだけどさ。
そう
ね、僕、パンデミック以降映画館行ってないんじゃないかな。
まあ僕もトップガンが最初だったけど。
うんうん。
全部スルーしたね。スパイダーマンも、007も、デューンも。
007、デューンもあったね。いろいろあるね。
あとはね、
テネット。
テネット？
はいはいはい。
最初の頃やってたけど。まあ、あれも見なかったな。
でも、その辺はあれだよね。配信に切り替わってたりとかしたやつだよね、きっとね。
来てるね、今。配信で
やってる。そうだよね。公開初日から配信も、みたいなやつでしょ、
うん、そうそう。あと、バットマンもやってないけど、今、バットマンアマゾンに来てる。アマゾンのビデオレンタル、でもう来てて。
うん。数百円で見れるみたいなやつだ。
確かね、400円だったかな。007なんかアマゾン100円とかになってて、レンタルが。で、そう、ああ、じゃあいつか見ようと思ってたら、いつの間にかプライムに来てた。
あ、もうプライムにあるんだ。
あるあるある。
見ようかな。え、トップガンどうだったの？
ああ、僕が最高だったね。
おー。
トップガン。やっぱ映画館で見る映画って感じ？ザ映画って感じ？
ああ。
うん。
満足だ。
満足。だってもうさ、もう分かりきってる話だし、そもそもの話。どうせ飛行機飛ぶんでしょう、ね、どうせ成功するんでしょうっていうさ、終わり分かってる
の。飛ぶんでしょうはそうでしょ
う、うん。あれでなんかこうさ、トム・クルーズ撃墜とか、なんかもう帰らぬ人で伝説へみたいになるわけないってもう分かってるから、最後どうせミッション成功で終わるんでしょうってもう、そこは分かるから、ストーリーをあんまり追わなくていい。
うんうん、
だから映像と音、とにかくね、音と映像がすごいよくできてるのね。もうあの、ガーンっていう飛行機飛んでる音とか、うん、人がこう操縦、コックピットで操縦してる、この息遣いとか、この音とか、それがやっぱりすごいよくできてる。あんなの、あの、マーベル、まあ、マーベルとか、あれじゃない、比べるわけじゃないけど、やっぱ CG とか、なんかエディットされてる映像作品と、全然違うなって思った。
あれ、スタントなしでしょ？トム・クルーズだから。
なしって言ってるけどね。
まあ、全部撮ってるとこもあるのか。
全部撮ってるって言ってるからね、飛行機飛ばしてさ、実際に。
まあそうだよね。飛行機は飛ばすよね、まあね。
うん。で飛行機を飛ばして、で、なおかつ、その、飛んでる、さ、飛行機が並んでる絵とかも、撮ってたりするから、
はいはいはい、
で、その間をなんかこう抜けたり、うん、それに並行して飛んだりするから、その、並んでる飛行機に、なおかつそれを追っかけてくる別の飛行機と、それを撮影してる、また飛行機がいるっていう、うんうん、そういう絵を撮ってるんだよね。そ
う
だよ
ね。うん、
さらにそこがさ、うまい、ちゃんとそれが飛んでるっていうのがわかるような、撮り方してるから。
うんうんうん。 お金かかってるよね。
もうなんかどうやってテクニックで撮ってるんだろうって思うよね。その瞬間じゃないと多分撮れない絵っていうのすごいいっぱいあるはずで。あ、そうそう。これ何かで見たんだけど、このトップガン作るための、この撮影の時間は、うんうん、ロードオブザリング以上らしいんだよね。ロードオブザリングの撮影時間、3部作以上の撮影時間、撮ってるらしい。
え、それ回してるって意味じゃなくて。
そうそうそう、回してる回してる。
回してるが
そうそうそうそう。
マジか。
それだけの映像時間、撮影時間を一本の映画で撮ってるっていうのをどこかで見たんだよね。
あ、じゃあ、だから、そんだけ気合入れで作ってますよっていうこと。
そうそうそう。
まあ、お金もかかってるし。
失敗して撮り直したりとか。
まあ、そうだよね。でも当然飛行機の操縦は多分プロがやってるでしょ、きっと。
多分。でも、自分で運転できるんだよね、これトム・クルーズって。飛行機も。
ああ、そっか。
うん。自分、映画の中に出てくる、その。
戦闘機でしょ、だって。
戦闘機は、その、うん、本物の戦闘機だけど、うんうん、その、あの、自分で運転する、なんか、レクリエーショナルな飛行機が、のシーンが出てくるんだけど、うんうん、それは本人の飛行機らしいね。
持ってんだ。
うん。自分の飛行機を映画で使って、
へぇー。
で、それ運転してるみたい。
へぇー。
やっぱり。
あの人ガチなんだよね、きっと。
もうね、アクションスター、オールドスタイルのアクションスターって、やっぱり言ってるよね、
うん
うんうん。自分でスタントやって、走って、で、こう、ディレクションもできて。
今回監督もあの人なんでしょ？
監督はね、別の人。
あ、違う人なんだ。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。でもあの、トム・クルーズの映画、もともと撮ってる人。
あ、もう気心知れたみたいな人なのかな。うん、
あと、オブリビオンとか、撮ってる人だったんだけど。
ね。
でも、トム・クルーズ普通に自分が映画、プロデュースやってるから、
うん。そうだよね。あの人何でもやるみたいな人だと思った。うん、
そうそう、だから、一緒にやってる人なんだろうね、きっとね。
え、トップガンってこれ、昨日から？
あ、先週から？
先週か。
うん、先週の金曜日からかな。
はぁ、あ。本当だ、今、オフィシャルサイト行ったら、今すごいな。オフィシャルサイトの、すぐ入り口のとこに、このムビチケを買いなさいの、このフレームが出てるっていう。まあ、そりゃそうよね。映画のサイト来て、チケット買えないのは今まで確かにおかしいよな。うん、
だからさ、その、今本当、なんて言うんだったっけ、これ、その、洋画、
うん、
って、少ないんだよね。今さ、日本の映画館行っても見れるものって。
え、そうなの？
それ今他にやってる洋画ってさ、
うん、
ドクターストレンジ？
あ、はいはいはい。
の最新作とか、くらいを大体的にやってるけど。
え、でも僕逆にイメージだと、ほとんど洋画ってイメージなんだけど、違うのかな？上映中。今はね、これ東宝シネマズのサイトですけど、
うん、
トップガンマーベリックと、新ウルトラマンもやってるね。
あ、でもさ、ウルトラマンは、うん、あれじゃない？
邦画だね。
邦画でしょ？
あと、ガンダムと、
ガンダムも、だよね。
あとアニメ、あの、コナンとかやってるね。
コナンとかやってたり。
あと、五等分の花嫁もこれアニメだね。
うん。
ほ
ん
とだ。あ、でもこれ洋画かな？オフィサー&スパイ、うん。あ、でもそうだ。日本のが多いね。
そうそうそう、そう。
え、てか、ほんとだ。日本のばっか。
うん、オフィサー&スパイってさ、あれはどちらかというとそのハリウッドものっていうよりかは、とはちょっとやっぱ違う。
違うん
じゃない？
んだ。
確か。ロマン・ポランスキーの映画だよね。確かに。
あ、そうそう。うん、ね、監督ロマン・ポランスキーって書いてある。本当だ、日本のばっかだね。
うん、そうなのよ、実は。日本の映画が今、ほとんど占めてて。
すごいな。
うん。その、ハリウッド系のものとか、その、大きいものって、多分最近やってたものだと、ファンタスティック・ビーストの新しいやつとか、
うんうんうん、
あと、なんだろうな。 ドクターストレンジでしょ。なんだろうな。
あとちょっと前だけど、シングの最新作やってるね、まだね。
あ、
うん、ちょっと古いか。いや、でもそうだね、その辺。もう、こんなに日本映画ばっかなのはちょっと知らんかった。
うん、そうなんだよね。だから、そうなると、今度7月とかになれば、何？今度、マーベルの、また、マイティー・ソーとか、新作とか、この何やるんだろう。ジュラシック・パークか。
うん、
ジュラシック・パークの新しいやつとか、やるけど。まあでもそういう、やっぱり、対策ものが、増える一方で、あんまりそこまで、アメリカ、海外の映画、あんま入ってこなくなってるよね。いや、もしかすると配信の影響とかもあるかもしれないし、その海外の作品を配信で見るっていう人が増えてるのかもしれないし、逆に映画で海外を映画見ようっていう人はもしかすると減ってるのかもしれないし。
そうだね。それってあれなのかな？日本側が仕入れないのか、
うん、
出す側が、いや出さなくていいでしょなのかっていうとどっちなんだろうね。
どうなんだろうね。
どっちもかな。
でも日本でも配給ある、その配給会社だったら出したいはずだと思うけどね、やっぱり。
うん、映画館で上映することで別にコストかかんないよね。あ、かかるか。特別その配信じゃなくて、
うん、
映画館でかけることにコストはかかんないよね、多分ね。映画館がマージン持ってくだろうけど。
もうだって、チケット売れるんだったら。
そうだよね。
うん。
じゃあ、出さない理由がないか。出せるんだったら。
うん。
まあ、その辺はちょっとビジネスモデルちょっと疎いからあれだけど。そう、
多分ね、ビジネスモデル変わっちゃったんだよね、きっとね。昔だったらさ、その、世界一斉同時公開みたいにやって、大々的に、その、プレスイベントもやったり、レッドカーペットもやったりとか、プレミアやったりとかだったのが、多分、変わっちゃったんだよね、やっぱり。様子見る。様子見たり。その、サブスクとか配信とかと比較して。
そうだね。
で、もしかすると、アマゾンとかで先出しできるだったら、
うん。
あんまりプッシュしなくてもいいみたいになるかもしれないし。
そうか。まだプラットフォームが映画か、あ、でもそっか、ネットフリックスがやってるか。てか他でも普通にやってるか。作品買いというか、制作買いみたいなのやってて。
なんかね、会社に、スタジオによってはさ、昔って映画館から配信までの日数が決ままあ、もう業界で決まってんだけど。
なんとか期間っていうやつでしょ。
そうそう、90日とか、120日とか、
うんうん。
今それがね、どんどん短くなってんだよね。45とかさ、
うんうんうんうん、
になってて。だから、実際、まだ映画館で上映してるのに、アマゾンに来る映画もあるんだよね。
うんうん、
トップガンはそうなるかどうかはもうわかんないし、うんうん、多分もう、あんまりやらないと思うよね、トップガンって。
なんかアニメ系だとあれだよ、その、もう公開初日から、劇場の、
うん、
それを見終わった人たち向けにもうパッケージ販売してるやつがうまくいってるらしいよ。
ああ。
そう、もうそこで売る。見て満足してる人たちにパッケージ売っちゃう。
へえ。
で、それが相当、あれなんだっけ、ガンダムだと思うけど、ガンダムでやって、
ユニコーンとか、シャアのオリジンとか。
あ、みたいな、そうそうやってて、あれがやっぱいいみたいな話は聞くし、今他の、さっきもちょっと見たけど、ガンダムのね、ファーストガンダムのなんかスピンオフみたいな、またなんかやり始めたらしいんだけど。
うん。
だから同じだよね、これまでと、そのシャアのやつと一緒だよね。だから、あの辺はさ、劇場で見たいし、見た後パッケージも欲しいみたいなことだよね。だから二重にお金取れる。
うん。
うん。あ、うまくいってるらしいよ、ああいうの。
ああ、
うん。
そうなんだね。まあだからもうパッケージがやっぱり欲しいっていう人たちなんだよね。
そう。
配信ですぐ見たいですとかじゃなくて、
うんうんうん、
パッケージになるん
だ
ね。
そう。だからコレクター、ファン気質と、
うん。
まああとね、高画質で見たいという。まあ映画館もいいけど、うん、家でも、ね、すごいいい絵で見たいっていう。 まあ、配信も別に悪くないけど、やっぱ比べちゃうとあれだから。
うん。
うん、なるほどね。あれ、1再生いくらとかあんだよね、きっとね。当たり前にね。
映像の方？
そうそう。音楽はさ、0.00何円みたいな。
映像はね、多分だけど、うん、その、バイアウト？つまりさ、もう、いくらで買いますっていうやつじゃないかな。
そういうことか。
その、いくつかの期間の、まあ、は配信するので、これでお願いしますっていう感じで。
一括みたいな感じだ。
まあ、一括なのか、分割で払うのか。
だから12ヶ月やりますよなのか、18ヶ月やりますよなのか分かんないけど。
そうそう。で、それによって、その、スタジオとの交渉とかになるんじゃないのかな、うんうん、きっと。
なるほどね、
うん。
配信終了って普通にあるもんね。
あるあるある。あれはもう契約切れだから。
だよね。だからなんか、あと30日で見れなくなりますよ、この作品は、みたいな、うん、出てるじゃん、
うん。
出ると、あれでしょ、またそれでまた、何、その統計の再生数のデータでさ、プラットフォームが次も買うか買わないか決めちゃうわけでしょ。
そう。
怖
っ。様子見れるからね、やっぱりね。
やだね、反応見たりとか、うん。作る側が圧倒的不利だよ。うん、
だから多分今ってもう配信するときの契約ももう映画の時から決めてるんだよね。
まあそうだろうね。
うん。もうなんか、皆様の声にお答えしてなんていうのはさ、はっきり言うと建前で。
建前、全然建前でしょ、
うん。もう最初から契約書で合意してますみたいなことなんじゃないのかな。
いや、そうだよね。
うん。
うん。
だから、映画で成功しようが、失敗しようが、むしろ関係ないってね。うん、だって、その、ストリー、ミングのプラットフォーマーと契約さえ結んでれば、その契約金はもうすでにあるわけだから。
ヒットするかどうかはって。
ヒットするかどうかは別で。
だからあれだよ、昔の携帯電話、日本のメーカーだからパナソニックとか富士通とか、そういうところが、ユーザーに売ってるんじゃなくてドコモに売ってるっていうのと一緒だよね。うん、うんプラットフォーマーに売るだけっていう、うん、ユーザーには売ってないっていう、
うん、かもしれないよね。わからないけど、その辺多分いろいろ考えてスタジオとか映画配給会社やっぱりやるんじゃないのかな。
うん、
で、あとね、ハリウッドとかさ、アメリカとかだったらその契約してるスタジオ同士が配信プラットフォーム持ってたりとか。
うん、うん。確かにね。
そうするとその制作会社はもうそこで配信するとか、うん、そこ優先して配信するとか、
うん、
そういうやり方になれちゃっていくのかもしれないね、
うん。今ってその、プラットフォーマーがさ、自分たちのそのスタジオを持ってさ、オリジナルの作品作るじゃない、うん、なんかそれって、例えば、ディズニープラスとかだったらさ、その割合が高いとかってあるでしょ、きっと。
ああ。
例えば HBO Max って、うん、HBO Max って言ってもちょっと違うか。あ、なんだろうね。Amazon に比べれば、多分ディズニープラスはオリジナル作品が多いとか、そういうことはあるよね、きっとね。
まあ、あるとは思うけど、圧倒的にオリジナル作品に力入れるのは Netflix だよね。
あ、そうなんだ。
うん。だってさ、Netflix、IP ないんだもん。
うんうん、
だから作り続けないと。
作り続けないといけない、うんうん。
でもディズニーって、ディズニーよってやつだからね。
だから、ありすぎてむしろ前提が違うぐらいな感じなんじゃないかな。そうね、
だからもう持ってる IP からスピンオフ作れるし。
だよね。
HBO Max も同じで、
うん、
もう HBO ブランドがあって、
うんうん、
HBO のコンテンツと、その、ワーナーのコンテンツがあるから。
あれでも、あれディズニープラスに入ると HBO Max が見れるんだっけ？そんなことないか。
日本。
あれなんかそういうのなかったっけ？なんかどこを契約するとそれも見れるみたいなやつ。違うか。
どうなんだ？それあれじゃない？日本だと U-NEXT でしょ。HBO
Max
が見れるやつは。U-NEXT に入れば、
HBO の作品が見れるか。
うん。HBO Max も見れる。で、HBO Max をそれ以外で見たいときは、あの、レンタルするしかない。確か。
ああ。なるほど。あ、本当だ。うん、そうだね。日本は U-NEXT だね。
うん。
あ、あとなんだっけ、何見たって言ったっけ、トップガンと、あと何、
ああ、オビワンケノービーって知ってる、
スターウォーズ、
スターウォーズのオビワンってキャラクターの
スピンオフか、
スピンオフ
映画
ドラマ、
あ、どこで配信してんの、ディズニーか、
ディズニープラス、
うん、ディズニーか。
そっか、それはもう、あの、同じ週に出てるのよ。つまり同じ日にトップガンとオビワンとストレンジャーシングス、いっぺんに来てるんで、
うんうん。
先週末。
お忙しい。
そうそう。もう、これがもう、激戦だよね。
そうだよね。
大激戦。ものすごい盛り上がりだよね。やっぱこういうのあると。
僕のタイムラインだとストレンジャーシングス割合が多かった気がする。
ああ、本当に。
うん。みんなストレンジャーシングス見てんなと思って。なんかあれでしょ、出てる子役がもう大人になってるとかそういうやつでしょ。
もうだいぶやってるからね。ね、ストレンジャーシングス、
ね。そうですよね、うん。見てないからちょっと中身知らないんだけど。うん、
だから同じさ、その週末に、
うん、
こう各社がさ、全部ぶつけ合って殴り合いしてるっていう。
それ、たまたまじゃなくて？
みんなずらしちゃったんだよね。そのさ、トップガンってもともと、あの、普通に、決まってたんだけど、コロナで、延期延期延期ってなって、で、オビワン・ケノビも延期してるんで、ね、で、この週末に来てるんで、ね。
なるほどね。それが、たまたま当たっちゃったんだよね、きっとね。
まあね、うん。まあ、あと、その、カンヌ映画祭やってるっていうタイミングもあって。
ああ、そういうのもあるね。
そうそう、あそこでさ、やっぱみんなプレスイベントやって、そのプレミアイベントもやって、で、いろんな国の人たちのレッドカーペットやったり、そういうのもできるからって言って、まあ、タイミング的に、ここで、大きい作品出すっていうのは、
うんうん。あるんだな。
うん、あるんだよね。まあ、特にさ、トップガン。
うん、
世界中でプレスイベントやって、
うんうん、
いろんなテレビとか、
そう、
メディアにトム・クルーズ出まくってて。だってトム・クルーズしかいないんだもん。
そうだよね。なんかさ、
正直
出てくる写真、トム・クルーズしか写ってないから。
他の俳優さんとか、他の俳優さん、いますけど。
登場人物って一応電話してるでしょ。
いますけど、そうそう、でもさ、圧倒的トム・クルーズなんだよね。主演トム・クルーズ以上、みたいな。
え、他のそのメジャーな人ではあるの？他に出てる人も。
一応、ジェニファー・コネリーって、女優さん。
はい。
アカデミー賞の女優さんも出てるし、うん、他、その、エド・ハリスとか、あとその、名前で忘れちゃった。マットメンに出てた、ドラ、あの人とか、も出てる。
のに
そうそうそう。
のに
でも、いつもトップガンで出てくるのはもう、トップクルーズ。
まあ、トップガンイコールみたいなとこがあるんだよね、きっと。
そうそうそう。
うん、まあ、しょうがないのかな。うん。そう。
くらいいろんなところに出まくってたし。
うん、うんうん。なるほどね。カンヌ映画祭、うん。なるほどね。
やっぱ、今年カンヌ映画祭も、その、久々に、オンサイトイベント、うん、集まるイベントだったから。
熱が、ね、
そうなんだ。
久しぶりだしね、
まあ。久しぶりだし。あとそういう、まあ、欧米はもう映画のプレミアイベントとか普通にやってるから。
うん、そうだよね。
大きいイベントとかもできるけど。
ああ。
だいぶ日本でもその、トム・クルーズ来てたし、プレスイベントのために来てたし。
うん、今あれ、そういえば E3 ってどうなったかなと思って見たら E3 中止だ。
そうそう、E3 ってもうね、中止なんだよ。
そういえばと思ったけど。
うん。
ゲームのショーですけどね。うん、そうなんだ。
だって、もう、イベント自体がさ、もう各社自分たちでできるし、オンラインでできるし、ね、なんかそうすると、集まって発表しますっていう意味がなくなってきてるよね。
ないよね。任天堂が任天堂ダイレクト始めたのってもう多分もう10年ぐらい前だよね。もっと前なのかな。なんかあれが当たりすぎてんだよね。
だからアップルがさ、
うん、
自分たちで発表会やるから、その展示会
そうだね。
をすべて、
マックワールドなしになしちゃったからね。うん、
出なくしているっていうのとかと、やっぱり同じ流れだからね。やっぱなんかああいうショーケース的な、その商談するようなイベントとかは、まあ、やっぱなんかコロナで一回、
そうだね。
すべてが止まっちゃって、
うん、
ちょっと考え直さないといけなくはなってるよね、きっとね。
まあ、当のアップルは来週ダブダブ現地に人集めるみたいですけど。そうそう。プレスと、まあ一部招待の開発者だけ。うん、一応アップルパークで催しがあるみたいですよ。
だから、もともとっていうかさ、やっぱこういうイベントって、その、街にとっても良かったし。
そうだよね。
そういうカルチャーがちゃんとあるっていうとか、カルチャーがちゃんとその街に根付いてますっていう、そういう意味合いも多かったと思うけどさ、やっぱりなんかこう、製品発表して終わりみたいなやとか、なんか、目玉の企業が来ませんでしたとかになったりすると、まあ、だんだんと意味合いも変わってきたりするし、まあ、あと本当にそういうオンラインで、こう、情報を見たりとかしちゃってると、それがこう、リアルになかなかこう、跳ね返りにくかったりもするよね、きっとね。まあ、さっきのトム・クルーズの話じゃないけどさ、その、トム・クルーズがレッドカーペット歩いて、プレミアの試写会に本人が来て、で、プレスイベントやってて、これベタな映画だけど、でも、トップガンってベタな映画だから。そこにさ、その、
はいはい、
そこになんかこれ、じゃあメタバースでこの、プレミア発表
会、それやってもね、
そうじゃないんだよ、
ってことね。そうそうそう。これ人間のなんだろうね、バグなのかな？その、トム・クルーズがレッドカーペット歩くところをさ、自分のこの目で見る人なんてすごい少ないわけじゃん。
うん、
ほとんどの人は映像で見るじゃん。
うん、
自分で見てないのに、今の話でメタバースで、じゃあトム・クルーズの、なんか、姿形すごい似た人がさ、わかんない、そのリグの中がちゃんとトム・クルーズが動かしてますって言っても、なんかちょっと違うよね。
多分ね。
これ人間バグだよね。なんか。
そうだよね。
自分で見てるものじゃないのは同じなのに、なぜか現実で行われてると、こう、少し、なんだろう、影響力が違うというか。
だからそれがその、リアル、なんていうか、こう、リアル反映してるものなのか、それとももう少し、なんていうか、こう、映画っていうか、そのスクリプトされてる。例えばゲームの中のキャラクター、として出てくるとか、ゲームのストーリーとして出てくるとかだったら、もしかすると違うのかもしれないし。でもその、メタバースでの空間でイベントやりますって言った時の、その、じゃあ、トム・クルーズさん登場ですって言った時のものなのか、それとも、ゲームの中のキャラクターとしてトム・クルーズが出てくるのかって言った時の、多分この、感じ方とか接し方っていうのはやっぱ違うと思う。
うん。なんかさ、一時期音楽アーティストがメタバースの中でライブするみたいなやつあったじゃん。
うん、
あれ最近どうなの？続いてんの？
最近もやってる人はやってるけどね。
でもそんなに拡大してるって感じもないみたいな。
ああ、拡大は、レベルはどんどん上がっていってると思う。やっぱみんな経験してるから、技術、これ技術力だから、やっぱ技術で演出変えたりとか、その、 ビジュアル変えたりとかっていうのをどんどん進化はしてってると思う。でもそういうのにやっぱりついてける人たちは一部のトップアーティストとか、
うんうん、
あとはそういう技術にものすごい前のめりで、
うん、
自分がもっとやりたいっていうような積極的なアーティストとかに限られちゃってたりはするわけで、
うん、
まあそういう人たちはどんどん進化していくと思うけど、
うん、
そうじゃないような人たちがやってるものっていうのは多分オンライン配信の焼き増しからは抜け出せないとは思うけどね。
そうだね、
うん、でも逆の意味でオンライン配信の焼き増しだろうがそれを求める人がいるんだったらそれはそれでいいことだと思うけど、
うん、
ただしそれはあくまでオンライン配信だから。
そうだね、うん、まだまあそのユーザー側が参加する敷居も高いじゃん。まだそのメタバース側はさ、だから下手にやるよりだったら普通にリアルでパフォーマンスしたやつを普通にカメラで撮って普通に配信した方が、まあファンも喜びそうな気はするんだけどね。うん。
需要は、やっぱり、需要はあるとは思うけどね。
うん。
うん、ただし、そのメタバースだから見るかどうかっていうのはまた別問題だと思うよね。
そ
うだよね。
そのメタバースに夢中になってるような、エッチな人たちに向けて自分を PR したいんだっていう人はむしろ選んでもいいのかもしれない、
ね、かもしれないし、
うん、
むしろそのメタバースに慣れちゃってる一般ユーザーにし、
うん、
も近づくというかアプローチするっていうのもやっぱ手だとは思うけど、
うん、
まあ、ただそこにね、うん、なんかこう、なんていうか作られたもので寄り添おうとしても結構無理はあると思うから、どれだけそこに自然にこう寄り添えるかだとは思うけど、
ね、演出の話ってこと？
まあ、演出とかも含めて、
うん
うん、なんかこうかっこいいもの作ったんですって言って、でもそのかっこいいが自分たちかっこいいなのか、
うんうん、
そこにいる人たちかっこいいなのかで、
そうそうそうそう、
やっぱ違うんだよね。
違うよね、うん、それはなんかあれだよね。まあ、20年ぐらい前、2000年代とかに、ちゃんとネットのノリが分かってネットでプロモーションやってるとことそうじゃないとことみたいなさ、
うん、
そのプロモーションする場の空気がちゃんと分かってるか分かってないかっていうのは結構、
そうそう、
うん、あれよね。
そうなの、
メタバースとか言って僕喋ってるけど何にもやってないけどね。フォートナイトすらやってないからね。あ、え、なんかゴーグル持ってる？
いやー、ないですよね、
うん。
うん。
僕もクエスト2買ってない。クエスト1は買ったけど、本当にちょっとやって、おー、手が動くすげーっつって、それだけだったな。
やっぱ僕は被るのはちょっと苦手。
うん、あ、まあね、得意な人いないよ。よね、
だから、メガネとかになるくらいだったら、
うん、
やっぱ興味あるし。う
ん、
使ってみたいと思うけど、
ね、
こう頭から被るのは、
ちょっとね、
うん、
まだちょっと滑稽に見えるというか、感じはあるしね。
うん、
Google I.O. でさ、デモやってた、あれ見た、トランスレッドのやつ、うん。あれは本当にああなるんだったらすげえなと思うんだけど、
うん、
そうそう、Google グラス10年早かったねっていう、
うん、
感じだけどね。うん、
やっぱ、そういう、あんまり抵抗感ない方が。
もちろんもちろん。
慣れてる。
そうだよね。
ハードウェアってだんだん抵抗感なくなってきてるものだから、
うんうんうん、
今って。
そうそう、どんどん摩擦少なくなる方向だからね。
だからそこに無理してさ、なんかこう頭でこう、これ被って耳にこれつけて、で、これを頭につけてくださいみたいに言われるともう、わかんない。なっちゃう、ね、うん。
そうよね。
フェイスタイムでいいじゃんってな
る。もう蓋もね。
うん。でも、そうじゃない、なんか、そういうメタバース体験みたいなのとかは、その間にやっぱ作っておかないと、いざじゃあ、その、メガネ型とか、もっと使えるようなデバイスが出た時に、またコンテンツありません問題っていうのがすぐ出てくると思うし、
そうだね、
コンテンツありません問題でまた焼き増しするだけになっちゃうと、
うん、 まあでも最初は焼き増しばっかだよ、きっと。焼き増しがたくさん作られて、まああと、ちょっとした成功例が一つ二つ出てきて、で、それをどんどん転用したコピーがたくさんっていうのが最初じゃないかな。うん。
だからそこに、どういう会社が積極的になるかだと思う。
うん。
今ってさ、そういう、映像をやろうって言ってる人たちが映像で作りましょうとか映像で制作しましょうって言ってるスタジオとかがメタバースで何かできるかとか、
うん、
新しい映像で映像表現のデバイス空間で何かやってるかっていうと、まあやっぱり今の主流は配信だし動画だし、このディスプレイで見る動画になっちゃってるわけだから、かなりそこから新しいとこに行くっていうのは、投資も必要なんだ。
うん。うん、だって今は、Facebook 改めメタと、あと、PlayStation と、まああと、まあどっかあるんだろうけど、もう名前上がんないわ。
うん。
うん、まあ Epic か。まあ Epic と、
あとあれ、NVIDIA Omniverse っていうのが
ある。ああ、一応あそこも言ってんのか。一応、うん。うん、まあそうだね。仮想空間を作る技術だから、あそこは、それが盛り上がってくれればもう何でもいいという、うん、感じはしてるけど、うん。
そうなんだよね。そうそう。うん。だからこの前なんか、あのアメリカのギズモードになんか記事書いてあって、まあ、今メタがやってるあのメタバースホライゾンってやつかな、うん、あそこ のユーザーのもうあの民度が悪いっていうレポート
あって、なんで喧嘩ばっかしてるとかそういう感じ、
いやいやいや、もっともっとひどいやつ、その人種差別するとか性差別するとか、まあ、そういう話でしたっていうやつですね。
だから結局、モデレーションの話題だね、それは多分。
多分ね。うん。まあ、それはそのさ、コンテンツとは、あの、コンテンツ軸でっていうことではなくて、ユーザー行動っていう意味なので、そこにあるコンテンツがっていう話では全くないんだけれど、うんうんうん、そのモデレーション。
うんうん、
まあ、これ相変わらずですよ。これ何回やれば気が済むんだってこと、ね、Facebook メタは何回目だって話なのよ、本当。
いや、もう無理だよ。
怒りしかないよね、こうなってくると。うん、その Facebook ってこれ何やってんのって話だよね、うん。今までこれ何回繰り返して、また繰り返そうとしてるんだよ、このモデレーションを放置するっていう。放棄するんだよね、うん、自分たち責任を。
この間ね、COO の人辞めたね。
あ、
シェリル・サンドバーグやめたね。かなりあれは、なんか多くのメディアで、あんなに取り扱いでかいんだと思ったけど、やっぱ大きなニュースだったっぽいね、あれはね。
まあでも、Facebook の育ての親の
一人だよね。
だよね。
5年、ある意味ね、やるっていうつもりで引き受けたけど、結局14年やったという。
うん、うん、ここまで大きくなったのは、功績は大きいとは思うし。
いやでもさ、なんか Facebook も結局あの、もういつかは忘れたけど、あのトランプの選挙の時のやつ、
うん、
ケンブリッジアナリティカ問題だって、あれだってもう何年前よって話でしょ、うん、もう5年ぐらい前、もっと前 ?5、6年前でしょ。
15年、16年の話でしょ。
だから6、7年前から、
うん。
6、7年前にあれあって、あそこから信頼回復多分できてないじゃん。
できてない、できてない。
できてないでしょ、
うん、
だからまあ社名変えたのもあるけど。
うん。
だけど、まだユーザーいるんだっていう感じだもんね、Facebook。使ってるんだって感じだもんね。
だって、もう、当分いるからね。
そうだよね。
Facebook は。Twitter の方が先いなくなっちゃうよ。
そう、
規模的に言う
と。
規模で言うと、Twitter の方が先いなくなっちゃうよ、
うんうん。よくあの、そのビッグテックの利益グラフみたいなのが出るけどさ、Twitter って意外と、ちょっとしか稼いでないんだね。
いや、本当だよ。
そうだよね。
本当だよ。ツイッター、全然小さい会社だから。
そうそうそうそう。いや、でも本当さ、Facebook は本当に、そう、Facebook もそうだし、 いつかな、1ヶ月ぐらい前にバージが原稿を書いてたのを読んで、そうだなと思ったのは、Spotify のさ、ジョー・ローガンの件あったじゃん、
うん、
あの件があっても、別にユーザーはまだ Spotify 使ってるし、Spotify のポッドキャストをガンガン聞いてるし、まあ、その Facebook の件も今の話と同じで、要はそういうもう大きくなりすぎたものに対して、不祥事があろうが、何かその、何悪いことが起きようが、大多数のユーザーは使うことをやめないから、なんかもう崩れないんじゃないかみたいな、そういう原稿だったのね。なるほどなと思って、なんか日本とかでもさ、3年前ぐらいかな、ノート、
うんうん、
ノートのなんか不祥事みたいなのあったじゃん、なんかユーザーの IP アドレスが外から見えちゃうみたいなのあったんだけど、で、それは完全に社内のノート側のその不手際だった。で、まあ結局それに対する対応とか、あとこの間サイト閉鎖決まっちゃったけど、ケークスの、なんだろう、いろんな編集上の不手際みたいな不祥事が何個かあって続いて、で、それも会社側の対応がそれで良くない。で、まあ結構、メディア業界からはちょっとこう、冷たい目で見られることが多い会社だと思うんだけど、でも使ってるもんね、みんなねっていう。そうそう。
はいはいはい。
だから結局、そういう悪いことをしてでも、ユーザーは使うし、ビジネスは続いていくんだなってすごい思う。だから何って話じゃないんだけど。そうそう。
でも僕の周りの、ノート使うのやめたライターさん、かなりいるよ。
あ、でしょ？だけど、それって、
一部の人だからね。
むちゃくちゃちっちゃいんだよ。
そうそう。
全体のパイから
すると。全体のパイからす
ると。ほとんどの人は多分そんな不祥事が起きたとも知らずに多分使ってんだよ。
それはでも会社がうまく、それ会社の PR だからね。
まあ PR というか、まあ。
さざ波立てないようにする
のは。そうそうそうそう。まあ僕らはさ、仕事上ちょっとメディアの仕事してたりとか、
うん、
まあ、仕事で付き合いがあったりとかするから、そういう情報に敏感だし、やっぱニュースをキャッチアップするから、そういう感情も抱くけど、ほとんどの人は何が起きたって使うのやめないんだなっていうか、そう多分起きてることすら知らないんじゃないかなって思う。
だから、その、ブラックボックスじゃないけれど、うん、大体の人にとってはあんまり関係ない話なんだよね。関係ないよね。
そう、便利なツールがあって使ってるだけだからっていう。
うん、
そうなんだよね。そう言えればそうなんだよね。
だから、その利便性の方が、その健全さを上回ってるとか、
うんうん、
利便性の方を優先するっていうことがさ、まあある意味それがユーティリティとしてのテクノロジーのあり方でもあるわけだから。
まあそうだよね。うん。それに提供側の、なんていうの、こういうの。ね、そういうものが、に、その影響されて使わなくなる。本当は分離されるべきなのか。だから、テクノロジーと提供側の何かっていうのは分離されるべきなのかな。
だからさ、その、社会性な問題とか、倫理的な問題っていうのがあるとすれば、うんうんうん、その、利便性を追求する、そういうデザインとか UI とか UX っていう、うん、いわゆる技術的なもの。これは二つ別な会話なんだよね、
うんうん
うん。で、利便性を追求しますって言った時には、そのデザインを考えたりとか、
うんうん、
情報のセキュリティとか、そういうのも考えるけど、うんうん、いわゆる情報漏洩するとか、誰か誹謗中傷するとかっていう、いわゆる倫理的な問題とか、社会的な問題になった時っていうのはさ、うん、それを、そこは別の話になっちゃってきてるから。
いや、難しいね。
そうそう、そこをクロスして、会話したり、そこをクロスしながら、問題解決していくっていうのは、多分今のテック業界ってできないんじゃないの？そういう意味で。
うんうんうんうん、
やろうとしても、ある意味は、企業が大きすぎたり、ユーザーが大きすぎたりすると破綻してると思うし、誰かが それの責任払ったり、うん、誰かが犠牲になったりっていう、で、誰かが犠牲になる上で、そのプラットフォーマーが成長してるっていう風にはなってるけど、それは一般の人には、特には見えないことだったりするし。
まあそうですね。うん、僕らも Amazon プライムに相当お世話になって便利に使ってるサービスだけど、多分その裏で、なんかね、Amazon はよく報道されるじゃん。工場がひどいとかさ、そういう。そういうのはあるよね。まあ、iPhone 作ってる工場がひどかったとかそういう話もあるしさ。
だからこれがさ、その Facebook とかみたいにメタとかさ、あの内部告発されたり、
うん、
あとあの訴訟を起こされたりとかするっていうのは会社にとっては大問題。
うんうんうん
うん、まあだからあのすごいそこを守ろうとするし、
うん、
社員とかも。徹底させるわけだけど、
うんうんうん、
まあでも Facebook とか、まあ、去年 Instagram でのアルゴリズムで中毒数になるようにアルゴリズム組んでますっていう内部告発する人いたし、
うんうん、
ああいうのは一番メタは避けないといけないことだから。
Facebook はひどいニュースしか出てこないからね。いいニュースほぼないからね。
まあさ、本来そういう、だから、まあ株もどんどん落ちるし。
うん。うん、そうだね。
でも、使ってる人は使ってる。
使ってるしね。まあ、僕もインスタにいますけども。そうそうそう。
数の人が使ってるわけだから、うん、使わないわけにはいかないし。
うん。
うん、
あの、今週かな先週かな、うん、あの、イーロン・マスクがさ、あの、テスラの社員に出社しろってメールしたっていうニュース見た？
ああ、見ましたね、
うん。なんか見て、週に何十時間以上勤務しないとダメみたいに言ってて、
はいはい、
で、出社するか、辞めるかどっちかだみたいな、結構強い言葉を使ってたみたいな話があってさ、なんか、で、それって、イーロン側からすると、まあ辞めないだろうって多分思ってんでしょ、きっと。
うん、
そうそう、なんかそういうのとかを見ると、なんだろう、そのまあ、テスラはビッグテックの中に入るのかわからんけども、なんか、あの辺で生きてる従業員の人たちってさ、複雑な気持ちは多分あるんだろうね。そう、例えば Facebook で働いてる人とかさ、多分その働いてる人自体は多分、あの何、何その、世の中からその厳しい目にさらされるようなプロダクトに関わってたとしても、別にこの機能はそれに該当しないからとか、だけど自分の関わってるプロダクトや会社がそういう目で見られてることに対して、なんか少し負い目とかは感じたりしてるんだろうね、きっと。うん、で、特に西海岸とかは多分そういう人が多いわけでしょう。多分。なんかそう、そういう人たちの気持ちを考えるとすごい複雑だなって思う。うん、
まあでも今、アメリカとかは転職できるしね。
うんうんうん、
しようと思ったら。給与もいいし、転職するいいチャンスでもあるから。
うん、
転職考えるっていう人とか、新しい人探してるっていう会社は、やっぱり多いとは思うから、そういう意味だとその、うん、まあ、ちょっとこれ視点がイーロン・マスク発言からずれちゃうけど。
うん。まあね。
うん。それは、その、仕事を見つけるのは、できるとは思うし。
うん、うん。
ただその、じゃあ、働きに戻るか、辞めるかって言われると、もう、考えないとね。
うん。やっぱり。まあでも、まあ言うても辞めるのはやっぱ結構ね、カロリーだと思うけどね。新しい仕事探すのも。うん。
今ってやっぱりアメリカ、特にアメリカは人いっぱい辞めてるわけで、
うんうんうん、
オフィスにも戻らないし、
うん、
仕事も辞めたり、
うん、
リモートでずっとやっていくっていう人どんどん増えているわけだから。
うん、そうだね。
だからそういう、それができますよっていう会社に転職するとかも、それが人生かもしれないし、うん、そういう働き方になっていくのかもしれないし、
う なんかそのツイッターの従業員の人が不安に思ってるっていうのを、確かブルームバーグかどっかで記事になってた。そのイーロンがテスラに対して出社しろって言ったじゃん。だからツイッターも出社しろって言われるんじゃないかっていう不安があるらしくて。
うんうん、
それが記事になってた。
そうね。うん。まあでも、働きに戻るか、オフィスに戻るかとかは、
うん、
結構議論になってるよね、今でも。
やっぱりまだ。なってるし、国内ってどうなんだろうね。
日本はもう出社する方が普通になってるわけでしょ。一時期のようなリモートワーク推進って言わなくなってるじゃん、やっぱり政府も。
まあ確かにね、あんま聞いてないけど。
うん。だからそれはプライオリティにはなってないと思うよ、やっぱり。これからもプライオリティにはしないと思うよね。アメリカとか、ヨーロッパとかはさ、そういうなんかリモートワークでもできる、仕事できるような環境づくりとかも、
うんうん、
この2年くらいで整備して進めちゃったし、
うんうん、国内はやっぱその辺は弱いのかな。
うーん、
僕が仕事してる先の結構、ま、クライアントとかは出社週1とか言ってるかな、週1とかだけど、まあリモートベースみたいなことを言ってたけどな。
だからその在宅勤務をどう推進するかっていうのが、まあ今は企業もやるし、その行政も、その中小企業に対してサポートしたりとか、働き方改革のサポートしたりとか、まあ、あと育児とかさ、介護とかさ、そういう観点でもリモートワークって非常に、
そうだよね。
ね、
うん、
有効だから、やりましょうっていうのはあるけど、
うん、
どれだけそれ活用するかみたいなことだと思うけど。日本で多分さ、リモートワーク完全フルリモートになる、わけじゃ多分なくて、
うんうん、
その、なんていうかさ、その、じゃあ、育児の、ためにリモートワークしましょうねとかさ、もしかするとそういうふうに、その、
限定的に、
期間限定でやるっていうことがリモートワークにもしかするとなっていくかもしれない、ね。
そうなってほしくないな。
で、その、育児休暇とかが終わったら、またオフィス戻るとか。
集合、オフィス来なさいっていうことね。うん。
とか、になるかもしれないし。
いや、集合10時に出社しろはもうきついな。もうしんどいよね。まあ今、僕らは会社員じゃないけど、
うんうん、
なんか J さんの場合、休みとか自分で決めてる？例えば、水曜働かないとか、金曜働かないとか。
ああ、コロナの時に、1ヶ月休んだことあります。
あ、本当？
うん。1ヶ月か1ヶ月半くらい休んだことあります。
おー、うん、もうちょっと休もうみたいな。
先に計画しておいて、
うん、
で、もうその期間は、その仕事を入れないとか、そういうことだけじゃなくて、うん、その、なんていうか、ネットを見る時間とか、
うんうん、
そういうのも、減らしたり、っていうふ
う
にしたことはありましたね。
え、去年とかってこと？
そうそうそうそう。確か。
まだ家にずっといた頃だよね。
うん、家で。
うんうん、どう？ちょっとその気持ちは楽になった？その時。
なりましたよ。だから、あれだ、そのサバティカル休暇？
うんうんうん。あんま日本で言わないよね。
あれの、うん、あれをちょっとやってみようと思って。
そっか。
ちょっとそれを試しに、なんかいろいろな方法を、ネットで調べて、うん、やり方、
うん、
やり方を、ちょっと、調べて、で、やってみたっていうのはありました。やっぱ変わる感じします。できるんだって思う。まず初めに思ったのは、あ、これ休み取れるんだって思ったり。
取れるよね、
うん。っていうのがなんか一番大きかったかな。
メールとか見ちゃったりとかしなかった？
あ、まあたまにはありますけど、でも真剣になってこう、なんかもう、一日中なんかこう、張り付いてみたいな、そういうのは、 やらなかったんですよね、やっぱり。
そうか、J さん一月休むとかやるんだ。
試しにそういうのはやってみました、
ね。俺も休むかな、もう。休むから。疲れてきたわ。
そうか。まあ、でも、まあ僕は、その、個人でやる仕事が多いから、その、僕がやる分の作業とかは、僕が担当してる作業とかは、やりますけど、それ以外の部分とかは、やらないようにしてるとか。
まあね、そうか。サバティカルな。
なんで、そこは僕、幸運っていうかラッキーだから、ラッキーで、その、一緒にやってくださる方たちも、やりやすいようにみたいにいろいろその調整しながら仕事とかやれるので、まあ、そういうやり方で、
J さんの場合海外とやる仕事もちょくちょくあるでしょ。
海外の人たちの方がやっぱ休みはがっつり休みますよね。
そこに理解はあるよね、なんかね。
理解はありますよね。
あとあれはタイムゾーン問題とかはもう慣れたもんって感じ。別にもう普通にそういう何タイムゾーンの調整があって当たり前みたいな感じ？
アメリカとやるときはやっぱ時間は気にします。アメリカとはなんかタイムゾーンが合う時間帯と合わない時間帯がもろあるから。
だから早起き頑張る人があるでしょ。
そうそうそう、早起き。
ねえ、
ほとんど早起きです。7時とか。
遺伝なよ、そこに。
アメリカの場合は、ほぼ早起きですね。
そうだよね、
夜の方が逆に起きてると辛い。
辛いよね。
ヨーロッパとか、その、あっちの方とかだったら、日本の夕方から行けるから、まだ楽なんで、いいですけど。
きついんだよな。
アメリカとか、その、南米みたいなところが辛いですね。
南米
とかは、時差は辛いかったりしますね。
そうだよね。
でも、その、やっぱり、なんか、例えばそのさっきのサバティカル休暇とかも、その、制度とか、そのシステムが分かっている人とか、それが分かってる地域とかだったら、やっぱ話は早いかなって思うんで。
だからそのさっきのさ、その、リモートも、その、産休の人だけとかじゃなくて、もうすべての人が、そのリモートで仕事することが普通であるっていう認識になったらいいなって話だと思ってるんだよね。そのサバティカルみたいに、その、それが、分かってる地域の人には普通に通じるっていうのと一緒のように、なんかもう、そうなればいいなとは思うけどね。
結構細かく考えちゃ、細かい部分がまだ、その、どうしていいのか分かんないっていう人は多いような気もするし、それをじゃあ人事に委ねるのか、上長に委ねるのか、それとも会社の方針として委ねるのかっていうところが、まず決めないといけないところだと思いますし、それ誰の一存でリモートにするか、その、自分が、例えば事業責任者とかだったら、あ、俺もリモート、今週リモートにすっからみんなよろしくって言ったら、下の人たちに、まあ、そこに対して、こう、言えない状態ですけど、逆にそれが、その、じゃあ下の人が上にそういうノリで、今週すみません、リモートするんで、お願いします、みたいな風に言えるような働ける環境とか、会社の環境とかだったらいいですけど、
あと、あれだわ、その、やっぱまだ、勤怠の管理とかがあるんだよね、会社の場合。
その
壁だよね。
それも、それだと思うんですよね、やっぱり。
そうそう、パンデミックのさ、その、リモートが主流になった時に、よくその、ハテブとかいろんなブログとかでよく見た、その、いかにサボるかとか、そういうエントリーを結構いくつか見て、あ、そうか、普通の会社は、 9時から5時まで働いてないといけないっていう風にやってるから、そうだよなーとか思って。そうそう。その問題がやっぱどうしてもあるからね。確かにまだ日本は、日本はというかまあ、うん、難しいね。うん、
だからなんかその、給与管理とか、その、労働時間の管理とかが、
そうそう、
もう完全にその、リモート対応できてるようになってれば、まあある程度そのリモートも進められる、
うんうんうん、
とは、ところが、やっぱりそこがまだその、総務部に一任されてるとか、でも、リモートワークするかしないかは、上長の許可が必要で、で、それを人事にも承認を得てみたいな、そういうプロセスだとやっぱりさ、
いや、きついんだよ、ね。
ちょっともう面倒だから会社行こうかな、みたいになっちゃったり。
そうだよね。いや、そうだよな。
あとはその、採用面接とか転職した時とかも、
うん、
じゃあその、リモートで取るのか、オフィス勤務で取るのか、ハイブリッドなのか、っていうのでも、やっぱりその、エントリーって変わってくると思いますね。じゃあテスラに今後行くっていう人たちはもう、車大好きとか、その、技術大好きな人でも、オフィスに行かないとダメなんだっていう人たちしか集まってこなくなる。
う
ん、
そうだよね。
可能性は高いですよね。まあ、ほぼほぼそうなっていくと思いますし。
うん、まあでも、そう、そうなんだよな。オフィスにいて、そのチームメンバーが目の前にいて、いつでも喋ればその人たちが聞こえるっていうのは楽っちゃ楽なんだよね。
うん。
うん、すごいわかるわ。
そうなの。
うん。
だから、その、人事向けの、そのツールとか、その、勤怠管理するソフトとか、
うん、
そういうサブスク、いわゆるサブスク用のツールとか、そういうのはやっぱりすごい多いですし、そういうのを使って、その、社員の、やっぱり、うん、まあ、仕事を管理するっていう、まあその、まあ、これ管理だけじゃなくて、その人たちが働きやすい環境を作るっていう観点だと思いますけどね。
う
ん、
そうだよね。
やっぱりその、管理するための管理ツールになると、やっぱりそれすごく会社的にっていうか、
そうそうそう。
あの、今までの会社的で、やっぱり環境作りっていうふ
う
に考えないと、
うんうんうん、
そのためのツールを使ったり、
そうね、
そのために環境をみんなで、整備したりっていう風にするっていう方向に持っていかないと。
うんうんうん。あの会社が用意してくれる環境なら気持ちよく働けそうだとかさ。なんかスキルアップできそうだとかさ。なんかそういう魅力の出し方って全然あっていいと思うし。まあこれまでもなんかオフィスが綺麗だとかさ。
はい。
設備が整ってるとか。
社食があるとか。
そう、社食があって、はい、食事が無料で食べられると。朝昼晩行ったら食べられる。食堂に行ったら、なんかいろんなものを食べれるとかさ。なんかそういうのもいいけど、ねえ、なんかそういう縛られる感がないとか、その辺もそうだよね、と思って。ほとんどの人は打刻してるもんね。打刻をして何時から何時まで働くでやるもんね。いやー。ちょっと休もうかな。ちょっと休もうかな。あれ、映画の話全部したっけ？
映画の話は、
トップガンと、
オビワンと、
あとなんかなんか、
ストレンジャーシングス。
あ、ストレンジャーシングスも、まあ、したっちゃしたか。したっちゃしたな。
まあ、あと、今週からアマゾンで、ザ・ボーイズってまたドラマの新シリーズが、シーズン3が始まってる。
うん、それで言うとあれですよ。僕は全然 Apple TV の回し物じゃないですけど、フォールマンカインドのシーズン3が、来週、確か、うん。来週からもう見れるはずだな、確か。
うんうんうん、
フォールマンカインド。
はいはいはいはいはい。そうですね。そうすると6月に入って、またディズニープラスだと、ミス・マーベルっていう、あのドラマの新シリーズとか、まああと、ベイマックス、あの昔、映画に、アニメ映画の、あれも、また、ディズニープラスに来たりをする。やっぱこの6月に入ってからは、こう映画のシーズンでもあるから、盛り上がりますよね。まあ、とは言っても、それって映画業界の話で、要は何が言いたいかって、ストリーミングのプラットフォームって別に映画のスケジュールに左右されなくてもいいのに、やっぱりこの盛り上がりが夏に来るっていう。
そうだね。それは配給の都合、配給する側の都合でしょ。まあ、あと文化っていう面もあると思うけど。
文化とかもありますし、うん、あとその、うん、あの年末のそのアワードに合わせて、
そうだね。
そのいついつまでに出すとか、うん、そういうのもあったりはしますけど、
ね。評価期間ここからここまでのうちに劇場公開されたものの中からってことになるよね。
それもあるから。
うん。
やらないといけやるっていうのもありますけど、まあドラマとかに関して言うと別にいつでも出せたりするわけだから。
ね、ああいやでもなんかこういうなんかエンタメドラマとか映画の話がさ、なんか半分はまだ映画館のイメージだけど、もう半分配信だもんね。なんか配信の話してるって感じがする。サブスクとかの話してる感じがしている。うん。
だからそのうちさ、その昨日もあの。映画レビューの YouTube チャンネル見てたら、
うん、
その人が言ってたのはもう自分は映画好きですっていう人が何年か後には映画館に映画を見ない人になってるって言ってて。うん、
そうだね。
正しいと思いますよね。やっぱりそれは、
うん。なんか、あの、今レコード聴いてる人みたいな位置づけになるかもね。
あ、そうですね。
うん、
だから、音楽好きですって言っても CD は買ったことないとか、
とか
ね、ダウンロードの方法がわかりませんとか、
うん、
あると思うんです。音楽好きですって言って YouTube 見る人もありだと思いますし、
うん、そうだよね。
映画に、そうね、映画のチケット代の値段がわからないとか。
うんあとその前のエピソードでさ、さっきもちょっと話したけど、あの前回ねこの番組の配信であの話した内容で、今大学生ぐらいの世代だとなんかアップルと音楽業界が悪だって言ってる若い子がいるみたいな、でそれを救ったのは Spotify でみたいな声があるって聞いて、あ、たまあまあまあそう言えるけど、そう見えるんだってちょっと新鮮だったんだよね。アップルと音楽業界がその、組んで悪みたいな。なるほどなという感じはちょっとしたかな。
うん、面白いですね。やっぱり、うん。そういうふうに、なんか逆に、あの、見てるっていう、
うん、
見れる人がまだいるんだっていうのも逆に面白いですよね。
まあちょっとその辺の業界のことをウォッチしてる人なのかもしれないけどね、それ言ったのが。もしかすると。
だからその人なりの説明ができるのかもしれないから、逆に僕は聞いてみたいですね。
ね、ね。
そしたら、どうしてですかって逆に僕質問してみたい。どういう意味でしょうか。
どういう感じ、逆に僕
インタビューしてみたい。
あ
そうですよね。うん。ストリーミング、そうなんですよね。だからその、ストリーミングの話、映画、ドラマ、映像の話になると、必ずストリーミングの話になるから。まあ、だから久しぶりなんですよ。映画を見るとか、映画館に行って、ね、その、映画が上映するまで予告編見て。
トレーラー見て。
飲み物買って、みたいな、
うんうんうんうん。
久しぶりにやりましたね。
確かにちょっと映画はそういうアクティビティ感もあるもんね。あの空間に行ってさ、うん、まああんま買わないかもしれないけど、ポップコーンを買ってみたいなさ。
うん、その前に今日何時にやってるんだろうとか、
あとかね、
何時から上映なんだっけとか。
何時から上映だから行くみたいな、ね。
そうそう、何時に出れば間に合うんだっけとか。
またあの、映画館のあの、シートに座って見るみたいな。
見る。
暗転してみたいなね。家だと別に普通にテレビつけたら見えちゃう、
ね。そうそうそう。
テレビとかも PC で見るか。
見たい時に見て。
そうそうそう。
もう寝落ちしてもいいし、もう別のもの見てもいいしっていうのにあまり慣れちゃってると、この時間に行って、自分の予約した席に座って、隣とかに誰が来るかもわかんないし。
わかんないよね。
どういう人が来るかもわかんないし、久しぶりに僕隣に、両脇に人がいるところで、見たし、
はいはいはい。そうだよね。だからさ、あの、人気作品の封切りの日の初日に見に行くとさ、客層がうるさいなとか思うもんなっていう。
選べないしね、そうこう、予想もできないし、
トレーラーの間にガンガン喋ってるみたいなさ、うん、お前ら本編喋ったら絶対黙れよとか思いながら見てるんだけどさ。
誰が隣に座るのかって、飛行機の航空券のチケットみたいにわからないし。
ね、もうガチャだよね、本当に。
だからそうすると、その、もう、あ、これ映画館で見たぞっていう印象が強ければ強いほど、
うん、
やっぱりその映画頭に残ると思います。
そうだね。
逆になんていうかこう、さらっと見ちゃったり、なんか、あまり印象に残らない映画とかだったら、まあそれ僕の見方が悪いんだろうけど、でもきっと多分、あまりそういう思いでまで映画を体験をしてないのかもしれないです。
まあ、好みとかは人はあるからね。
そう。
ある程度しょうがないけど。
そう。
え、あの、ネットフリーとか見るときにさ、倍速で見る人？
ああ。
見る？
僕倍速の方です。
マジで？
倍速どこか僕スキップですかね。
マジか。
はい。
その感覚は全然わかんないんだよな。
だって、説明は YouTube 動画とかにあるか。
え、そのシナリオの流れとかってこと？
シナリオの流れとか。
え、じゃあ何を見てんの？
面白そうな絵。
絵か！なるほど。
絵が売りの映画だったら絵を見ればいいとは思いますけどね。
ああ。だからトップガンとかは、まあ、絵とか音とかを感じてに
行ったわけだ。だって、あ、絵送りできないもん。
そうだよね、劇場はね。
それに、その、もちろん、トップガンに関して言えば、ストーリーはあるのはわかりますけど、ストーリーとしてどうなのっていうような、まあ、ストーリーでもあるわけだから。
あ、まあね。
だってもうさ、飛行機で攻撃して、帰ってくる。それだけだから。
もっとあるでしょ。
もっと細かいのもありますよ。
あるでしょ。
あります、あります。だからそのさ、まあ、最初のやつ見てる人だしかわかんない、
あ、
そういうシーンとかね。まあ、あれお父さんの、あの、息子の話、今回息子が出てくるから、その息子との、あの、関係とか、そう、が、なんで破綻したのかとか、そういうバックストーリーとか、入ったり、まあ、あと、あの、ね、前にも出てきた、あの、バルキルマ？アイスマンがさ、まあ、いるんだけど、そのアイスマンと関係とか、そういうのとかもさ、まあ、話が出てくるわけ、ね。そういうのはあるんです、
うんうん、
でも基本的にはもう、飛んでいって、攻撃して、
そりゃそうでしょうよ。
無事に帰ってくるっていうさ、
あ、
そこ、だからね、で、それが、それ、そこで終わるっていう。
まあね。ものだから。飛行機の映画だから、飛行機は飛ぶわ、うん、そりゃ。
だから、別に早送りの仕様がないっていうわけではないけど、
うん、
でもね、もう流れでやっぱりこう見ていったら、圧倒的にやっぱ飛んでる時間の方が長いし、
ま
ね、お話ししてる時間より飛んでる時間の方が長いと思うよ、これは。
まあ、ね。
これに関して言うと。うん、
で、そのさ、スキップしてるときは、あ、アクションシーン、この辺アクションシーンだなと思って止めるってこと？
アクションシーンが来る場面ってもう映画だと決まってるじゃないですか。う
ん
う
ん、なんとなく時間帯でね。
そうそうそう。
構成的に。
そうそう。うんうん、で、どこで話を詰めてるのか、どこでこのどんでん返しが起こってるのかもわかるし。
うんうん。なるほどね。
逆にそれがなんかバラバラになってる映画は、もしかするとあんまりいい映画じゃないのかもしれないね。こう話がどんどんブレちゃったりするとか。
あ、まあまあ構成がマイナーになればなるほど、まあちょっとね、黄金率からは外れていく、
ね。あとはその何回も見ないとわかんないような、なんていうかこう、
ね、
あの、僕何回も見てる映画、M. ナイト・シャマランの映画とか、何回か見てるんですけど、何回も見ないとわからない映画だったりするから、最初からず何回かも見るんですけど。
あ、でも、わかるために何回も見ることはするんだ。
わかろうとするから。
ああ、なるほど、うん。そうか。え、ネタバレも嫌じゃない人？
ネタバレ全然嫌じゃないです。
マジで、うん、そうか。
だから、ネタバレしたくないものとかは、もう徹底して見ないようにしてて、
うん、
スパイダーマンの、
うんうんうん、
あの、最後のとかは、絶対見なかったですけど。うん、
それは特別好きだからネタバレは見ないようにするってこと？
そう、あれ投資で見たかったので。
ああ。
うん。だから、あれは僕映画館ちょっと行けなかったんですけど、Amazon の、その、レンタルでは見たし、
うんうん。スキップしないで見た。
スキップしないで全部見た。
おぉ、うん。え、オビワンは？
オビワンはもう全部投資で、もうビンジウォッチ。
ああ。
最初から最後まで。
スキップなしでね。
2話き、に、最初に2話公開されたんで、今回。2話、もう2時間バーってずっと続けてみて。
ストレージャーシングスは？
ああ、あれはまだ見てない。その最新のは。まだ見てないんで。これから。
なるほどな。
でも、ボーイズシーズン3は、昨日もう3話全部見た。3時間くらい。3時間っていうか、まあ、全部通して。
ああ、じゃあ、ちゃんと好きなのは、スキップなしで見るんだ。
見たい。
ああ、ああ、なるほどね、
うん。
そうか。意外と初めてかもしれない。本当にスキップして見る人。
僕、あの、僕の場合、あの、僕、ハイライト動画とかスポーツ好きなんですよね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
で、僕、サッカーが好きで、
ああ、
サッカーってそもそも90分で、試合のハーフタイムとか、その試合前とか試合の解説とか含めると、まあ2時間とか、120分とかは、まあ1試合で行くんですよね。で、これが、その、ハイライトになると、YouTube とかに来るハイライトとかになると、3分とか、180秒とか、5分とかになったりするんですよね。で、そういうのをずっとやっぱ見てると、やっぱね、90分の時間っていうのの感覚がね、やっぱだんだんとね、薄れてくる。もちろんそのサッカーの試合とか、あの、最初から見る試合も僕多いですし、今でも。まあ今っていうか、今先週シーズン終わっちゃったからですけど、ヨーロッパのサッカー、90分見ますけど、もう、圧倒的にやっぱハイライト動画の方がやっぱ多いですね。
そうだね。
で、サッカーチームもこれ意図的にハイライトやっぱ増やしてますよね。ハイライト動画を作ることに結構労力割いてる、サッカーの場合。それが上手いチームはやっぱり上手いと思う、どんどん。上手くなってると思う。
それさ、試合の映像ってさ、クラブチームがさ、インスタとかに上げるとかそういうことしてる？
そうそうそうそう。
へぇ、それ権利あるんだ。うん、
自分たちで持てる。
なるほどね。
だからそれを、あの、作る人たちも、もう本当にうまいこと作ったりするよね。テンポよく、本当にテンポいい動画作ってくれる、
うんうん。ね、ストーリーズにうまく流れるようにとか作るわけでしょ、きっと。
そうそうそうそう。うん、あと今ってさ、その、例えば、あの、ダゾーンなんかも、今、あの、ヨーロッパのサッカーとかもダゾーンで配信してるけど、やっぱダゾーンもずっとハイライト動画もどんどんどんどん出してくれるから、
うんうんうん、
試合が何試合も同時並行で行われてる時なんかは、はい、やっぱそういうのを見ることは多いですかね。
それってさ、ダゾーンの中でハイライト動画があるの？
ああ、ね。
YouTube とか？
YouTube とかもそうだし。
ああ、そうだよね。その、
すぐでやっぱ出てくる、
ね。ダゾーンのアカウントの YouTube でとかインスタでとかっていうことね、うん。
よく見ると。
そうだよね。そういうことしないとだよね。
うん。あと、これ、アメリカだと、アメリカのスポーツで、配信、うん、アメリカって、スポーツテレビでも放送してるんですけど、オンラインでも配信してて、で、圧倒的に、そのテレビで、その、これ、ちょっと曖昧な言い方ですけど、ゲームを一試合、試合丸ごと見る率が高いスポーツってアメフトらしくて、ハイライトを見る率が高いのってバスケらしいです。やっぱりその、年齢層とか、その、消費の方法とか、まあ世代によって違ってて、まあ NBA ってバスケはどちらかっていうとその若い人たちに訴求して、で、アメフトはもっと幅広い層に PR してるので、で、しかもテレビでもずっとそういう解説動画やって、朝から解説動画やって、解説番組やって、トーク番組やって、で、ようやく試合の前に、その、試合前の解説番組やって、で、試合やって、試合終わった後にまた、討論番組やって、で、っていうのをずっとやってるけど、バスケの場合は、それがハイライトにどんどんなっていってて、どんどんどんどんその、いいところだけを、短くしていって、配信したりするから、やっぱりそういう SNS 寄りなコンテンツが増えてきてる。で、その一方で、そうするとその、やっぱりテレビで全部ゲーム、試合、一試合見てくれる人たちっていうのがなかなか定着しにくかったり、なかなか増えにくかったり、もう本当に往年のそのバスケファンとかは、試合を最初から最後まで見てくれる。とか、少なくともその試合を見る、見る、配信に契約してくれるけど、うん、まあ、これ全部、サブスクにどうつなげるかの話ね、うん、あくまでも。ハイライトが良ければ、みんな YouTube へ満足しちゃうんで、うん、YouTube とか SNS とか、その選手の SNS で満足しちゃうんだけど、やっぱりその、スポーツ、はビジネスなんで、サブスクに加入してほしいんですよね、うんうん、スポーツサブスクに。うん、そのためには、その、試合をどう盛り上げていくかとかの、うん、そういうオリジナル番組作ったり、ゲスト呼んでトーク番組作ったり、そういうのをやったり、まあ、あとはそういう試合をどう盛り上げるかみたいな、うん、そういうのをうまくやってるところがあるんですけど、それはやっぱりもう、圧倒的に、スポーツによって変わるっていう話。
いや、面白いね。
だから、ただなんかこう、スポーツ流してるとかだけでも、
うん、
やっぱこう、見てる人とか、その、好きなスポーツとか好きな層に訴求してるかどうかで、やっぱそれが自然と感じられるかとか、ちょっとこれ、長いなって感じるのか、
うんうんうんうん、
もう少し手短に行ってもらえませんかねっていう人とかとは、違ってくると思うし、これトップガンの話に戻すと、トップガンでチケットがめちゃくちゃ売れてるのは、やっぱり35歳以上らしいのよね。そこがそのトップガンのマーベリックの、一番のボリュームゾーンなんで、そういうその層の人たちが見る見方とか、慣れ親しんでる。映画の見方とかだとすれば、うんうんうん、もしかするとそのまあじゃあどういうその映像が一番、
うんうんうん、
好まれるのかみたいなのは見えてくるのかなとか思う、ね、
あ
まあだからって言ってそれに合わせろとかはそれは違う話だと思う。うん、
いや、でも、それ突き詰めると結局、まあ今もある程度やってるのかもしれないけど、シナリオをどうするだとかさ、テイストどうするだとかさ、まあもしかするとね、ストーリーの流れとかもね、あるかもしれないし。 あとカメラワークはどうだとかさ。まあ、全体の尺なんかは今も全然ビジネス的に決めてると思うけど。なるほどね。
だからその、例えば今サッカーの場合、まあこれも、これハイライト動画とかのちょっとまた違って、うん、その尺の話で言うと、今サッカーって、あの VAR って言って、ビデオ、なんて言ったっけ ?VAR もあの、要はビデオアシスタントレフリーっていう、
うん、
あの、機能があって、うん、何かこう、反則があった時とかに、それを、それが本当に反則だったのかとか、どれくらいひどい反則だったのかとか、あの、ペナルティだったのか、ペナルティエリアの外だったのかとかを、あの、審判がビデオを見て、
うんうんうん、
その場面を見て、その、一回出した判定を覆して別の判定 をできるっていうような制度になってるのね。
うん、それって、その審判が判定したすぐ後にってこと？
すぐ後に。うん、そうそうそうそう。だから、例えば PK ですって言って、判断したとき、うん、あの、そういう笛を吹いたときにも、VAR を使って確認してみたら、PK ではありませんでしたので、うん、あの、もうゲーム、再開ですっていう風に変わるときもあって、うんうん、で、これ、その、これが入ることによってさ、その瞬間だけゲームが止まっ、試合が止まっちゃって、
うんうん、
で、なおかつそういうの確認とか、その、ビデオで見る時間とかっていうのがあるから、ゲームの尺、試合の尺がどんどん伸びていくっていうのはね、これが結構ね、サッカーの中でもいる、あの、問題っていうか、あの、指摘もされてて、
うんうんうん、
長くなればなるほど、まあ、人がその、離れる可能性があるとか、あったりするから。野球とかも、あの、今、試合時間どんどん短くしようとしてるんだよね。その、あまり長すぎると人が、
まあそうだよね、
あの、定着しなくなるからっていうので。それも、あの、球場にいる人とかではなくて、明らかに視聴者、見てる人の時間の問題で。
うん、そうか。今もう野球って地上波でやってないもんね。やってんのかな？
でも、ダゾーン。
ダゾーンだよね、きっとね。
やってるかな。
ああ。
うん。
え、それって生放送してんの？
生。
あ、そうなんだ。
やっぱり。
いやその辺面白いね。そのデータの違いとか、試合時間の違いとか、その、ね、ハイライトが好まれるかどうかとか。その辺ちょっとデータと一緒に照らし合わせるとすごい面白そうな感じがするな。
だから、アメリカのそのハリウッドとかは本当予告編作る、そういう本当に専門の会社とかがあるから、あるくらいだし、本当それで、チケットの予約が変わるっていうね。
だよね。
まあ、それ、単に予告編って思ってる人多いかもしれないけど、ビジネス的に考えると、ものすごい比重を占めてるんで。
そうだよね。その、いつ、どの情報を、どこで、どうやって出すか、みたいな、
うん。
そこのプランニングは面白そうだね。やる側はね。
やれてるところはね。ちゃんとやれてるところはね。
まあ、相当大変だと思うけど、仕掛けるのは多分面白そうだな。
だから日本とかでもさ、その、アニメ映画とかだったら、何かこう、うん、大きなアニメの予告編で出てきたりとか。
とかね。
その、地上波の、何か大きな映画の放送あった時の、
うんうん、
その、
テレビコマーシャルで
出てきたりみたいなのが一般的ですけど、まあ、ただそういうので、じゃあチケット動くかとかって言ったら ね、そうやってトラッキングしてんだっけって話。
うん、そう、ね。いや、でもそのさ、その第一報の出し方のセンスみたいなのはすごいあるじゃん。なんか、
うん
うん、なんて言ったらいいのかな。あの、いつか、もう何年も前だけど、あの、Xbox のカンファレンスで、あの、それまでプレイステーションでしか作品を出してなかった小島秀夫監督が登壇した時とか、
はいはいはい、
もうそれを完全に狙ってんじゃん。E3 っていう世界最大の展示会の Xbox カンファレンスに小島秀夫が登壇するっていう仕掛けとか、なんかそれはそこでファンの人ならもう熱くなってしょうがないみたいな、なんかそういう文脈込みでどこでどう それをリリースするかっていうのは、そのデータももちろんそうだし、そのファンの心をいかに掴むか。っていう面でも僕はすごく面白いなって思う。
そうそう。それは、そのエンタメ、そこでより、そこでエンタメ、プロの、業界の、
本当そう。
その、真骨頂だと思いましたね。そうだよね。そこは。
あの、映画のさ、スピンオフとかもさ、
うん、
予告編のトレーラーの、じわじわ見せていくわけじゃん。
はいはいはい、
要素を順番に見せていく。
はい。
あ、これはあのフランチャイズなんだって分かる瞬間とか、誰がキャラクターメインなのが分かる瞬間とか、で、それを顔じゃなくて、
うん、
なんか手の動きとかで分かるとかさ、その辺にファンは痺れるよね。なんか
そうですね。
その見せ方をちゃんと分かってるか、うん、まあ、でも今はほとんどのコンテンツでちゃんとやってると思うけど、でもやっぱその作品のファースト、何そのアナウンスメントトレーラーみたいな、最初のトレーラーのその厚さみたいなやつはやっぱ、うん、いい、面白いって思うね。うん、
そうですよね、
うん。
そうそう、だからトップガンのさ、トップ、まだトップガンなんだし、トップガンマーヴェリックって最初に、うん、最初のそのティザーが出てきたのって実はコミコンなんだよね。
ああ、面白いね。
コミコンにいきなりトム・クルーズが、うん、なんかそのメインでやってる、そうそう、うん、メインでやってる、その、何かの、何だったかちょっと忘れちゃったけど、うん、何かのその、あの、パネルが終わった後に、トム・クルーズ本人が出てきて、
へ
え。実は、あの、サンディエゴで撮ってるんだよ。
サンディエゴコミコンの時。
そうそう。で、トップガン、あれサンディエゴで撮ってる映画なんだよね。
あ、
だから、ここで映画撮ったんだよね、実はって言って。
あ、え、それ
すぐ近くで撮ってるんだよって言って。
それオフィシャル発言だった。
そう。
あ、そうなんだ。
そう。なんかこれ何年も前に、実はここでも、また別の映画を撮ったことがあって、で、また最近もここで映画撮ったんだよ。サンディエゴで撮ったんだって。っていう話を、うん、そこでされるのよ。
その出し方も多分さ、今もそれ映画業界独特の出し方だと思うんだよね。
うん。
なんかその、そう、フォーマットも含めて。ああ、なるほどね。
うん。
じゃあ今日はトップガンマーベリック回だったということで。今日何回目なんだ ?071 かな、そのくらいだと思うので、ちょっと皆さんでマーベリック、トップガンマーベリック見に行っていただければなと思います。じゃあ今回のゲストはジェイク・オガミさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。